はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金仕事です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい、今夜も山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
今週はですね、黒猫先生。やっぱね、ハンニバルレクチャーって、こう、年末に向かって、こう、盛り上がっていく感じあるんですよ。
そうでした。
イベントがあるんでね、勉強になりました、大賞っていう。
ああ、はいはいはいはい。
パンドラって別にまあ、普通に終わっていくんですよ、毎年。
そうですね。静かに終わっていきますね。
はいはい。パンドラも、やっぱ年末に向かってぶち上げていこうよっていうことで、
ね
え。アンカーやりたいなと思って。で、はい、2、3年前の年末は実は盛り上がったんですよ。うん、覚えてます？
2、3年前？
はい。
2
年前か。
2年前？いや、2年前は、いや、盛り上がってないですね。はっきりと覚えてますけど、盛り上がってないです。
なんで盛り上がってないことを覚えてるの？実は去年は黒猫さんがスケジュールの関係で出れない時があって小林さんに来てもらったんですよ。
うん。
小林さんに今年のパンドラベスト回教えてくださいっていう企画やったんですけど。
はいはいはい。
2年前の年末は確か杉ウォーカーに来てもらって、ワルプルスギの夜をやったんですよね。
ああ、やってたね。
あの巻前話見てきた回をやったんですよ、ね。そうそう。だあれが俺の中で、その、パンドラの、到達点。
はい。
なんで今年もね、なんか年末になんかやりたいなと思ってて、企画を考えてきたんで、
うん。
黒猫さんに、どれやるか決めてほしいなと思って。
はい。
まあ、これはね、黒猫さんに聞くまでもなく、その年末に、年末のちょい手前ぐらいで一個やりたいなと思ってるのが、以前お話しした、引き金黒猫のラブメイト10。
ああ、はいはいはいはい。
今好きな女性を10人。
はい。
芸能人入れてもいいし、身近な人入れてもいいしっていう、あれですね。
うん。ピーコックの3番レジの女とかでもいいんですね。
まあ、そうそう。でもいいし。で、引き金のラブメイト10、黒猫のラブメイト10やりますよって言った時、言った週の感想で聞きたいっていう意見はなかったんですけど。
ないじゃないですか。
まあ、需要はないんだけど、需要ねえの、勝手にやるのがポッドキャストだから。
関係ないですよ、需要と供給はもう。
関係ないです、別にタイトル見て、ああ、前言ってたラブメイト10かってなったら聞かなくていいんだね。まあただ引き金のラブメイト10の上位5位の中に入ることが予想されていた小松菜奈さんの脱落が決定してますけどね。
ああねえ、菅田将暉くんと、めでたくビッグカップル誕生ですけど、
うん、まあ本当のね、面白みがないというか。
いやいやいやいや。面白みというかまあ、ねえ、めでたいじゃないですか。
確かに。お似合いですよね。誰しもがお似合いっていう。うん、じゃあ、4つ考えてきましたんで。黒猫さんに聞いたり、皆さんにアンケート取ったりしたいと思うんですけども。1つ目。
はい。
やっぱ、最近のパンドラといったら、グルメ企画でしょうということで、引き金黒猫の今年うまかったもの
2021。ああ、うまかった飯。
これやっぱ聞きたいんじゃないかなと。
そのいいもん食ってないんだよな。
いや、いいもんとかじゃないですよ。コンビニの弁当とかでもいいですよ。期間限定の。
ああ。
うん。ウーバーでハマったとか。出前館か、黒猫さんは。
出前館派ですけど。
ええ
。
ね、
ええ
ー。やっぱこのパンドラと言ったらやっぱグルメ企画伸びますから。
そ そうですか？
ええ。
グルメね。はいはいはい。ホワイトデニッシュショコラでもいいわけですよね。
それは有料の方でやりました、ね。菓子パンドラフト会議っていうのを有料の方でやりまして。
はいはい。
まあこれが一つ目ですわ。
はい。
二つ目。ちょっと似てるんですけど、引き金黒猫の一人暮らしライフハック第二弾。
はい、もう。
まだまだあるぞ。
3つになりました。
はい。いやいやいや。あの回、やっぱね、未だにリツイートいただきます。
いやいや、何にも言ってない。
本当に。覚えてます？自分が。自分が何言ったか、引き金が何言ったか覚えてます？
え？なんだろう。なんか、普通のこと言ってましたよ、もう。
いやいやいやいや。やっぱり自分で口に出して言ったことで、さらに自分の体の中で浸透して、リアルにやるようになったのが、やっぱり買ったお菓子を近くに置かずに、なんなら玄関に置いとくっていうのをやってます。お菓子、買ったお菓子食いたいけど、買ったお菓子食いたいけど、遠いな玄関ということで、食わないってことがあります。
買ったお菓子をその日に食わないって言ってたんでしたっけ？
いや、近くに置いたら食っちゃうんで、取りにくいところに置く。
いやいやいやいや。
あと、俺と黒猫さんの中であるある、意外なあるあるなんですけど、そんなに食いたくねえお菓子買うっていうね。
ああ、そうね。
そしたら、家の中にお菓子は存在するんだけど、食わずに済むっていう。
シルコサンド買うっていうね。
バター味のプリッツ買うっていうね。全然食いたくねえっていう。
ずっとあるっていう。
まあやっぱりお互い10年、20年、まあ、僕は20周年に入ったんですけど。
ねえ。
一人暮らし歴がね。だからまだまだあるぞと。
まだまだっていうか第1回でもうカスカスなんでね。
いやいや。それはね、黒猫さん、思い出せてないだけ。完全に当たり前のルーティーンとしてやってるから、言うほどでもないって。いやいやいや言うほどでもないって思ってる。
ひどい回でしたよ、マジで。
だと思うんですけど、多分黒猫さんの一日を、隠しカメラで撮ったら、みんな目から鱗ですよ。おぉ、こんなことしてる。
いやいやいやいや。放送事故ですよ。
じゃあ一個だけ、ここで、プチ的に一個出しましょうか、引き金が。
いやいや、いいです、いいです。
皆さん、牛丼買った時についてる紅生姜ってどうしてます？
いやいや、食うでしょ、普通に。
うん、まあ食うのもいいでしょう。じゃあ、一個買った時に、やっぱ二個入ってる時あるんですよ、紅生姜。
うん。
二個入れないっすよね。
二、三個ポンポンって入れますけど。
あ、そうなんだ。まあ、それでもいいんですけど、好きな人は。僕は、一個取ってくんですよ。
うん。
この一個取った紅生姜、これ何に入れると思います？黒猫さん。
何に？
黒猫さんはもらった分全部入れると。
全部入れますね。
あ、僕は1個取っといて、これ別の時に使うんですけど、うん、これ、何に使うと思います？
カップ麺食う時に入れるんじゃないですか。
まあ、ほぼ正解ですね。
ねえ。
僕は、日清焼きそば UFO に入れます。ええー。
いや、どうでもいいわ。
これね。
どや入れてもね。
皆さんの中で日清焼きそば UFO ね、これ100点のカップ焼きそばだなって思ってるかもしれないですけど、これ100点を105点にすることできるんですよ。牛丼屋でもらった紅生姜を足すことでね。
うんうん、
これなぜ僕は今断言して言ってるか UFO って。これペヤングにも入れました。実験しました。
うんはい、
他の焼きそばにも入れました。UFO は、ソースが濃いが売りなんで、紅生姜を入れたとて、濃いままなんですよ。
ペヤングだとどうなるんですか、じゃあ。
ペヤングだったら、まずそもそもペヤングの味付けに紅生姜合わない、プラス、生姜にソースが絡まることによって、麺に行き渡るソースが足りなくなるんです。
ああ。
ただ、日清焼きそば UFO は濃いソースが売りなんで、紅生姜にソースが絡まって持っていかれたとしても、濃いまま食べれるんですよね。これは、やっぱ引き金が一人暮らし長いから、実験に実験を重ねた結果がこれ言えてるんですよ。こういう企画。
惨めだな。
惨めでもいいんですよ。惨めと取る方もいるかもしれない。今、家庭が作られてる方、今、悲しいなって思ったかもしれない。でも、うん、響いてる人いるよね。
泣いてますよ、みんな。
泣いてる人いるかもしれない。かわいそうだな。40手前でかわいそうだなって思ってるかもしれない。多くのリスナーさんはそうかもしれない。ただ、
そうだよ、
響いてる子いるよね。
いないでしょうよ。いないでしょうよ、そんな小じきは。
響いてる子いるよね。今、うんって言ったあなた。あなたに問いかける企画です。君に届ける企画だ、これは。
涙系のポッドキャストなんだな。
三つ目。9月30日の出来事で、チョコレートドラフト会議っていう企画やりました。
はい。
お互い好きなチョコレートを8つずつ選んできて、ドラフト形式で1個ずつ取り合っていく。で、それをやったことで、黒猫さんが実は、チョコレートの中でも、チョコアーンパンとキディランドが好きっていうことが判明しましたんで。これやってみて初めてわかることあるんですよ。チョコ
アーンパンは好きですよ。うん、
あのおじさんが落ち着くんだわって言ってましたけど。
キディランドは外れ3位ですけど。
うん、高
っ、ね
え。黒猫さんチョコパイが好きとかね、ザッキーが好きっていうの言ってました。ザッキーが好きっていうのもこの企画で初めてわかったんじゃない？
ザー、うん。開けづらいですよ。本当に。
で、その答えも僕がバスッと出したんですけど、ザッキーは、うん、あの、マレーシアのお菓子なんで、その辺、ホスピタリティが
行き届いてないんです。マレーシアなんだ、うん。
ちなみに無印に行くと、ジェネリックザッキー売ってますからね、マレーシア。一口ウェハースってやつ。たまに買いますけど。で、その第2弾として、炭酸飲料ドラフト。第3弾として、菓子パンドラフトっていうのをパンドラの特典会でやらせていただきました。
はい。
なので、まあ年末ということで、パンドラ本編の回でもドラフトやりたいなということでですね、テーマ考えてきました。
はい。
引き金と黒猫のアニメヒロインドラフト。これ興味ある。
ああ。
アニメヒロイン彼女にするな
ら。絶対被んないですけどね、そしたら。
いやー、もう取り合いよ。
南を何位に持ってくるかだな。
お、あんま言うなよ。
もうね、駆け引き。
南って入んねえだろ。
いやいや、入るでしょうよ。
それ言ってるのさんまさんだけだからね、未だに。これだから、ルール説明しとくと、同じアニメに出てきたヒロインはもう一人しか取れないんで、例えば、僕がブルマを取った場合、黒猫さんはもう、人造人間18号取れない、ランチさん取れない、ビーデル取れない、というルールでやらせてもらってますんで。
ああ、
ね。同じアニメからは一人しか取れません。
はいはいはい。
これ、五等分の花嫁なんてもう確実に1位指名が確定してますからね。
ああ。
一人取ったらもう五人姉妹全員取れなくなっちゃうんだから、うん。
ミク。
まあ僕も残念ながらミク推しです。
あ、そうですか。
五等分の花嫁論っていう回はね、近々やらせていただ
いて。いやいや、やりませんけど。
ねえ。まあこれもしアンケートで1位じゃなかったら特典の回でやりますんで。
はい。
で、四つ目。これ、黒猫さんの本命かなと思うんですけど、やっぱパンドラで切っても切り離せないのはシムケン。
うん。
シムケンナイトっつって、30分丸々僕と黒猫さんがシムケンに対して熱く語る回があってですね、これ結構、ね、反響いただきました。シムケンナイト未だに聞き直すっていう人もいらっしゃいますし、ね、シムケンナイトの2回目やってくださいとか、ドリフナイトやってくださいっていう、ハッシュタグも見たことあります。
はいはいはい。
なので、こんな企画はどうでしょうか。引き金黒猫の野島信じないと。
いや違うじゃん。
いやだから一人について熱く語る回です。
ドリフ。ああ。
いや同じの何回もやってもあれなんで、やっぱ野島信じないと。
野島信ですか。
これもう盛り上がっちゃって大丈夫かなって思うんですけどね、30分で。
いやー、ドリフだったらもうロングラン決定なんですけどね。ライオンキングなの
に。ドリフも近々やりたいなと思うんですけど、やっぱリップスティックで30分、ストロベリーオンザショートケーキで30分。
いや、聞いてられませんよ。
やっぱ明日ママがいない、明日ママちゃんの。明日ママがいないを俺見てて、なんかこれ野島真嗣くせえな、でも野島真嗣じゃないんだよなって見てたら、途中で野島真嗣ががっつり関わってることが判明するっていう事件ありましたね。僕の中
で、ね。どういう、脚本は違う人ってことですか？
なんか、プロデューサーみたいな感じで関わってましたよね。
そうな
った。あと最近で、最近で言うと黒猫さんと僕が2020年最強にドハマりした、ワンダーエッグプライオリティ
っていう。いや。
あれはやっぱ野島真嗣でしたから、普通に見てて僕らが金銭引っかかると、やっぱ最終的に野島真嗣が後からついてくるっていうことがよくあります。
いや、ワンダーエッグについてはちょっとね。
やっぱ野島が、
野島も失敗するんだって思いましたけど。
野島ってやっぱドラマしかダメなんだって。野島真嗣が、ポエム集みたいなの出してるらしいんですよ、3冊ぐらい。
はいはいはい。
これもし、この企画が選ばれたら、僕は野島真嗣詩集買いますんでね。やっぱ野島の真言に迫りたいっていう気持ちは前からあったんですよ。
いやー、危険ですよ。
危険ですよ、そりゃ。何度も言いますけど、レイプをエンタメ化した男って
。だから一番ダメだろうよ。
ええ。
フェミニズムがね。一番ダメですよ。
本当に、真っ黒だからね、心が。
いや。
常に残酷なこと考えてない。
いや、愛について描いてますよ。
定期的に。いや、だから。ああ、斉藤洋介さんが、目の見えない女の子を、手術代稼いで治して、
うん、
目見えるようになったら、斉藤洋介の顔見て逃げ出したんだから。そんなこと書けます？愛のあるドラマつって。
書けないし。斉藤洋介さんの事務所も考えてくださいよ。
実はね、このハンニバルレクチャーパンドラであまり語られてなかったですけど、黒猫さんと斉藤洋介っていうのは深いつながりがあります。
本当に何の因果か斉藤洋介さんがにんまり中心でピースサインしてる写真を持ってますので、
その斉藤洋介と黒猫さんの秘話に関しては、この企画やるときにお話しさせて
ください。いや、絶対選ばねえわ、じゃあ。
斉藤洋介さん亡くなったの2019年ぐらいですか？
ああ、そうじゃないですかね。
そのときに黒猫さん思い出したんですよね。あれ？斉藤洋介の写真俺持ってる。
今も持ってますけど、どうすればいいんですか？
いや、それは
捨てちゃダメ
です。お寺に行かなくていい。もしかしたら、この企画が選ばれた場合は、リスナープレゼントあるかもしれない。
いや、いらないでしょうよ。まあ、選ばれたら、まあ、ツイッターにはあげます。
ああ、いいですね。
いや、いいんですか？急に。
それバズるでしょう。
斉藤洋介。いや、バズんないでしょうよ。
誰も見たことない斉藤洋介さんの顔があるわけですから。生写真ですもんね。
完全プライベートの。
ですよね。うん、っていう4つの企画なんですよ。だから。
だから。
一つ目が、今年うまかったもの2021。で、二つ目が、一人暮らしライフハック第2弾。三つ目が、アニメヒロインドラフト会議。四つ目が、のじしんナイトということで、これはじゃあ、黒猫さんに聞くというよりは、アンケート取りましょうか、また。
アンケート、そうですね。
4択でやらせていただきますんで、1位になった企画を、年末に、ちゃんと準備してやらせていただきますんで。
はい。
はい、こうご期待ということで、ちなみに、今年うまかったものをちょっと一個だけもらっていいですか？結構うまかったなって。
いやいやいや、もう出前館で頼んだ、マグロ市の中トロ？
いいね。
なんかマグロ市選んじゃうんだよな。
お前さ、前もなんか。
金の皿より。
お前なんか前も、寿司頼んでたな、ええ。寿司を頼むねー。あなた。
寿司好きなんでね。
あ、こいつ寿司好きだ、そういえば。なんか前、あぶく銭が入った時に、なんか、阿佐ヶ谷か、阿佐ヶ谷か高円寺でなんか、録音終わりでなんか食うかって言ったら、ほんと間髪入れずに、じゃあ回転寿司行きましょうって言って
た、ね。ええ。その大将呼ぶ方式嫌いなんでね。僕。
大将呼ぶ方式の何が嫌って、周りの客に、あ、また、ハマチ頼んでるとか思われるのが嫌だ。あのテーブルのやつ、ネギトロ好きだな、とか思われるのが嫌だ。
どういう系統してるんだよ、みたいな。
どういう打順組んでるんだよ。まあね、黒猫さんがマグロ丼頼んでるのなんて、これやんないとわかんないですから。
マグロ丼っていうか、オケを頼んでますから。
ええー。
うちは。
3000円くらいすんじゃないの？
いや、しますよ。
一人で？
一人で。箸四膳でって言って。
うん、嘘ついて。という四つでした。じゃんけんと取らせていただきます、はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。